ジーザセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
今日はね、この箇所から危機的状況を乗り越える心というねテーマで私たち学んでいきたいと思います。皆さんもデパートにね、行きますと、最近は見ないんですけれども、僕たちが小さい時って、露店でなんかこう販売してる人っていませんでした？なんか寄ってらっしゃい見てらっしゃいって言ってね、この刀は包丁見てください、こんなに切れるんですなんてね。あとは野菜のさ、水を絞るやつとかも昔よくやってましたね。その昔ですけれども、東急ハンズに8年連続でこの、露店で売り上げるこのね、ナンバーワンを取っていた伝説の人物っていう方がいらっしゃったんですって。この方ね、石ころでも売る男としても知られていたんです。この方の名前が川瀬和幸さんっていう方なんです。で、この方が参加したある打ち上げでの話なんです。お得意様、また自分のね同僚たちも含めてみんなでお酒を酌み交わしていたわけです。そうするとその、お酒の席で、ある一人のいつもね、取引をしていた方が、そうだ川瀬さん、ここに灰皿があるんだけど、これも俺たちに売り込んでくれない？試しにって言ったんです。よくお酒を飲む席にあるステンレスのね、こういう灰皿あります、薄いね、これを持って、そして川瀬さん渡したんです。でそして川瀬さんに、これね、俺たちに売り込んでみてくれないか、こんなものでも売れるんかっていうことですよね。そうするとね、そこで川瀬さんのそのね、販売ショーがそこで始まったわけです。川瀬さんね、まずね、こう言うんですって。あなた、これがただの灰皿だと思ってませんか？実はですねって言って始まるんですって。でそこからこうね、ユーモアと笑いを交えながら、そして言葉のね、話し方にもこう強弱があるわけですよ、ね、そして、笑いと、そういう巧みなこう話術を交えながら打っていくんですって。それで、川瀬さんは、これはですね、例えば皆さんが書き物をしてるでしょ、ね、ずっと書き物をしてたら疲れませんか？見てください、このステンレスの灰皿のこのくぼみがあるでしょ、ここに置くとね、すごい楽なんですよって言うんですって。で皆さん、ちょっとね、年を取ると男性は特にね、寂しくなるでしょ、そしたらどうぞこれをかぶせてみてください、あったかいですよって言うんですって。そしてね、いろいろ、これで売り込んでいくわけですけれどもね。そうするとその取引先の人がね、川さん、じゃあそれいくらなんだいって言うんです。川さんがそうですね、これは500円ですって言うんです。そうすると取引先が、高いなって言うんです。そしたらね、川瀬さんが、お客様はそうおっしゃると思ったんですね、だから私準備したんですって言うんです。そうすると川瀬さん、こうやってグーを作ってね、ポケットに手を入れて、そしてグーって抜くんです。そしてね、こうね、灰皿をこうやって持ってね、これをパンにするんです。そしてね、何やってんのかなと思ったらね、お客様、私の真心も入れておきました、いかがでしょうかって言うんですって。そしたらね、じゃあ500円でも買うって言ってね言ったそうです。この川瀬さんは、このね、ユーモアなキャラクターと話術でたくさんの人にね、こういう素晴らしい商品を紹介していった、だから石ころでも灰皿でも何でも売れる人って言われたんですよね。でもおそらくね、最後川瀬さんが言ったように、いつもね、真心を持って売ってたんだと思います。皆さん、私たちはこの教会で、賛美歌を歌ったり、また祈りを捧げてます、ね、この賛美歌、このワーシップソングとかね、よく言いますけれども、これは私たちみんなで歌ってます。別にステージに歌っている人が皆さんに歌っているわけではないです。みんなで歌うんです。だから歌詞も出てます、ね、なぜかというと、これは私たちが、この会場すべてが神様に捧げている歌だからです。もちろん祈りも神様への会話です。でもこれも神様への言葉なんです、会話なんです、ね、だから私たちはね、この 祈りや賛美を歌うときに私たちのまっすぐな心、まあ、まさに真心を込めてね歌うべき、そして神様はそのまっすぐな心を私たちに求めておられるということです。今日見ているのはダビデの歌です、詩編ですけれども、このダビデという人物はどんな時にも神様にまっすぐに自分の心を注ぎ出している、そういうふうな人ですね。今まで18編ずっと見てきましたけど、ほとんどがダビデの詩編です、ね、その中でたくさんなことがありましたね。本当に窮地に立たされている、ね、ところもありました。どんな時にも、ダビデはまっすぐに叫んでるんです。だからね、ある時には神様なんでなんですか、こういうね包み隠さず、自分を包み隠さずそのまま捧げているわけですよね。まあ、今日は勝利の歌と言われているような歌です。今日の、ね、歌の背景というのは先ほど主題にもありました敵であるサウルから救われた後に歌った歌とあります。ダビデの人生をいつも私たち振り返っています。ダビデが生きていた時代は紀元前1000年頃です。ちょうどこの時代にイスラエル王国が、統一されました。初代の王様は預言者サムエルに任命されたサウルという人物でした。サウルは見栄えもよくかっこよかったんです。リーダーシップもあったんです。でも神様に対する心が少し、曲がってしまった時がありました。サウルが罪を犯したんです、ね。まあ、そんな背景もあったんですけれども、まあ、その次に選ばれたのがこのダビデという人物でした。ダビデはそもそもミュージシャンであり、このサウルに使える戦士でした。だからこのサウルがダビデ、あそこに行け、ここに行け、こっちに行け、よし戦ってこいって言うと全部そこに行ったんです。わかりましたサウル様、ね、そしていつも勝利をもぎ取ってきた。サウルが悪い夢を見て、そしてうなされている時に、王様私が盾事を弾きましょう、そして盾事を弾いたミュージシャン、たくさんの歌を書いた人でした。だからダビデにはたくさんの注目が集まり人気も出たんです。それに嫉妬したのがこの王様のサウルでした。そしてサウルはこの、自分の味方を含めてね、このダビデの命を狙ってこのダビデが荒野に逃げます、ね。そして、実はこの荒野にダビデが逃げた時期っていうのは2回あったんですね。1回逃げて、そして、サウルと和解したはずだったんですけど、またサウルがダビデの命を狙うという時があったんです。ダビデはその時、まあ、サウルに追われている時に、一回ですね、聖書にもあるんですけれども、ダビデがサウルの命を取れた、そういう時もあったんです。でもダビデはその自分の命を狙っているそのサウルに剣を向けなかったんです、ね。なぜかっていうと、イスラエルの王は私たちの神が任命し据えた王だから、ね。だからその王の命を狙うということは神の御心に反することである、ね、こう言って狙わなかったんです。自分の王に狙われている、でも自分の王だけじゃないんです。それに仕えている戦士たちも自分の命を狙ってました。つまり自分たちのダビデの元同僚友人たちもダビデの命を狙っていたわけです、ね。これは本当に悲しい出来事だったと思います、ね。そして自分では何もできない、ね、そんな、まあ、窮地に立たされていたわけですよね。でもこの危機的な状況の中でも、ダビデは救われたんです。どうやってかというと、もちろんダビデの神ご自身が、ダビデ自身を救ったわけですね。この歌から、ね、危機的状況を、ね、ダビデはじゃあどのように過ごしたのか、ね、その、ね、心を私たち、ね、見ていきたいと思います。まずね、一つ目のポイントは、ダビデの神様への信頼はどんな時にも先取りの信頼でした。信頼という言葉は信仰って言葉に置き換えられますので、これはね、ダビデはね、先取りの信仰を持っていたと言ってもいいかもしれないですね。で、まあ、あまりこう耳にしないような、まあ、言葉ですけどもね、皆さん先取りの信仰、先取りの信頼って私たちの生活の中でもたくさん あるんですよ。例えば皆さん、モールに行きます。モールに行って、ガラポンありますよね。目の前にガラポンやってるんです。ガラガラポンってね、くじ引きです。 あ、今日ちょっとやってみようか、ね、こうガラガラガラガラガラポンって言うんですよ。そしたらみんなおめでとうございますってなるんです。一等です、ね、一等見てみるとディズニーランドチケット、ね、かっこ家族全員分です。やった、ね、じゃあ何人ですか。はい、何人何人ですって言いますよね。それでそのディズニーランドのチケットをもらいます。そしたらその行くメンバーで家族でね、じゃあいつが空いてるかなってこう調べます。そしてあ、じゃあいついつのね祝日なんていいかもしれない ね、じゃあ行ったら何をしよう。そうやって考えません？あのうちの奥さんディズニーランドめちゃくちゃ好きなんですよ。行ったらやばいですよ、ずっと走り回ってます。ファストパスを取りまくってね、もうね、あのね、行く前から全部ね、あのいついつにこれに行くっていうのを全部ね、あのね、あの考えてあるんですよそれでね、まあ、ある意味楽なんです、ね、うちの奥さんもねディズニーランド大好きですからね、ディズニーシーもディズニーランドも行く前からね、久しぶりにあれを最初に乗ろうとかね、あれ最初に乗ったらちょっとこっち乗れないから、じゃあこれ午後にしようとかね、そう考えてるわけです。皆さん、あの例えばあの飛行機とか、まあ、ディズニーランドもそうですけどね、あのチケット持ってね、あのもう入り口に立っているときどうです？ドキドキしません？よし、ここから入れるぞってね。でそのチケットを持っていれば皆さんそこに入れるんです、ね、で皆さんこんな人いたらどうです？チケットもらえます、あこれただの紙だよって言って捨てちゃったらどうします、ね、もったいないですよね。じゃちょうだいなんて言ってね、そのチケットがあれば入れる。そしてね、そのチケットがあればその入ることが許可されるんです、約束されてるんです、ね、だから行ってはいないけれどもいろいろ予定を立ててしまう、これって先取りの信仰と言えるんです。先取りの信頼なんです、ね、行っていないけどそれが約束されてるんです。サウルから逃げているこのダビデには神様から語られていることがあったんです。何かっていうと、私はあなたを王にしたという言葉なんです。先ほども言いましたけれども、ある日サウルが神様の前に罪を犯してしまうんです。そうすると王として任命した預言者サムエルは悲しみます。悲しんだのはサムエルだけじゃなくて神様も悲しみました。でも神様がサムエルにこう言ったんです。大丈夫だ、もう次の王は選んでるから。それがダビデだったんです。そしてダビデに次の王にあなたはなる、これが語られたんです。だからこそ、ダビデはサウルに命を狙われていようと、仲間たちに命が狙われていようと、確かに悲しかったと思います、寂しかったと思います、ね、心細かった、そんな時もあったと思います。でもダビデは周りの状況を見てどうではなかったんです。いつも神様から与えられていた約束に目を向けたんです。神様は私を王にすると任命したから、さまざまな状況が目の前に広がっているけれども大丈夫だ、あの私を王として任命した神様ご自身が私を守ってくださる、こうダビデは信頼したんです、ね、今日の歌にもこう書いてあります。今日の30節にこういう言葉があるんですね。神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾と書いてあります、ね、神の言葉はいつも神がおっしゃったら絶対にそうなる、ね、そして今日の46節にはですね、主は生きておられると書いてあるんです。つまりね、ダビデが信頼した神はいつも神様にダビデが祈り求めてそして行くとただ沈黙していたわけではないんです。目に見える状況を通していつもダビデに答えられて、そしてダビデは、あ、私の神はいつも生きておられる、私を守り導いておられるんだ、祝福しておられるんだ、それをダビデは実感するぐらいいつもダビデの周りで神様の奇跡が起きていたわけですよね。そして結果的にダビデをこの約束通り救い出してくださったわけです。私たちの神はこのダビデが信頼した神なんです。神様はさまざまな約束を語っておられるんです。信頼する者を守られるよ、私もあなたを無条件で愛するよ、ね、そして求めれば与えるよ、ね、 だからこそ私たちはね、特に私たちが試練や困難の中にいるときに、この神様の約束に目を向けるべきです。そしてね、その約束に信頼して、それがもう与えられたとね、先取りの信頼、信仰を持つべきです、ね、求めれば与えてくださるお方だ、よし、もう与えられたぞ、ね、こういうふうにして信頼していくべきですね。実業家であったアメリカ人でマイケルという方が問題に直面して、そして夜も眠れない時があったんです。でビジネスをもっと広く、ね、展開していこう、こう思っていたわけだったんですけれども、融資の必要があったんです。でも今の彼の会社の経営状態では、どの銀行も首を、ね、縦に振ってくれない、そんな状況だったんです。でもその新しい展開がおそらく彼の会社の大きな利益につながる、そう思っていたんです。そして彼はね、その眠れない夜に部屋をうろついていたんです。そうするとね、お母さんの写真が目に留まるんです。少し前に、ね、亡くなったお母さん、そして、そのお母さんの言葉を、ね、思い出したんです。家族が困難に直面するとね、お母さんいつも、ね、こうやって、ね、家族に話してたんですって。問題のことではなく神様のことだけを考えましょう、ね、それはね、いつもね、この、聖書の箇所から来てるのよって教えてくれたんです。それが、詩編の121編の1節から2節です、ね、スライドもありますね。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。この言葉をいつも、お母さんは家族に語られていたんです。それで彼はよし、しばらく問題から目を離そう、そう思ってね、そして自分のいろんな書類を机に入れたんです、引き出しの中にね。で違う引き出しから今度は聖書を引っ張り出してきたんです。そして彼は、聖書をねずっとこう読んでいたんです、ねそして、彼は、そのね、聖書を読みながら、いろんなね聖句に目を通していって、そして目を閉じて、そして神様に祈ったんです、ね、神様、あなたは素晴らしいお方である、ね、そうだ、あなたは私をいつも偉大な愛で包んでくださっているんだ、ね、そう言ってこの彼は感謝の祈りをして、そして床に着いたんです、彼は平安を取り戻してね、そして次の朝もね平安のうちに起きることができたんです。するとね、その次の日彼は、ある人物に会おうというふうにね、なんとなく思ったんだそうです、別にそれはね今直面している問題とは全くご関わりのないような人だったんです、そして、彼に、会った時ですね、彼と同じように、実業家を、過去に目指していたピーターという人物と会わないかいってその友達に言われたんです。ああそうかと思ってね、そのマイケルさんはじゃあピーターにも会ってみるか、ね、たまたま、今ね町に来てるから久しぶりに3人で会おうってことになったんです。そして彼はそのピーターという人物に会って、そしていろいろ話していくんですけれども、そのピーターがその自分のねビジネスですごく成功していたんです。そしてマイケルさんはその自分の問題をちょっと打ち明けたんですね。そうするとそのピーターさんこう言ってくれたんです。僕は毎晩神に祈っている、その中で受けるよりも与える方が幸いであるという言葉を今感じている、何か手助けさせてくれないかいって言ったんですって。そして、じゃあピーターさんがね、じゃあ2人で祈ろうじゃないかって言って、このマイケルさんと祈ったんです。で、ピーターさんはね後にねマイケルさんの事業に必要な額を彼とビジネス提携をするということでね、助けてくれたんだそうです。でマイケルさんはそれ以来大きな問題に直面するといつもね神様に集中できるように書斎の机で聖書を読むことにしたんですって。ね、全ての問題の解決を、ね、知る神様に何より集中できるようにする、ね、そう心がけているんだそうです。第一コリントの10章の13節に、ね、こういう言葉があります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。 ですよね。これも私たちに与えられた約束なんです。たとえ試練があったとしても、もう本当に抜けられないような真っ暗闇の中に自分がいる、そういうふうに感じるとしても、それは洞窟じゃないんです。必ずトンネルなんです、ね、向こう側に出口があるんです。そして、ね、その出口も神様ご自身が導いてくださる、ね、っていうことですよね。だからこそ私たちは、ね、いつもこの約束をしっかりと握って先取りの信仰を持つべきです。これがダビデの、ね、今日の心の一つです。でもう一つ目はですね、ダビデは神を自分の人生の王として迎えていたということです。今日の50節、最後の50節に、主は私に救いを増し加え、主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されますと言ってますね。ダビデは生涯においても王になっても彼には王様がいたんです。それが神様だったんです。これは、今日の箇所以外にも、彼がね、王、私の神は王だと言っているところがあります。詩編の22編の29節、王権は主にあり、主は国々を治められるという箇所ですね。また詩編の24編の10節、栄光に輝く王とは誰か、万軍の主、主こそ栄光に輝く王って書いてありますね。ダビデは一国の王になったんです。でも私には王様がいます、その方は私の神です、そうおっしゃって、そう言っていたわけですよね。私たちはみんな日本人です。なのでパスポートを取りに行くと、日本人のパスポートを得ますね。海外に留学していた人もいますし、海外に、ね、いた人もいますね。海外に行ったからってパスポートを発行するときは、私たちは日本人のパスポートです。私もアメリカにいたときにパスポート期限切れたので、日本の領事館に行って、そしてパスポートを、ね、発行しました。アメリカ人じゃないです、日本です。例えば皆さんがテロリストにもし捕虜になってしまったりしたときにも、守ってくれるのはその国の政府じゃないです、日本政府です、ね、私たちはその国に所属するということは、その国の守りがあるわけです、ね、私たちがイエス・キリストをこれで信じるときに、私たちの神ご自身が私たちの王になってくれるんです。それはどういうことかというと、私たちをただ支配することじゃないんです。私たちをこの神の国の民として守ってくれるんです。この天地万物を創造した偉大な神が全身全霊を持って守ってくれるんです。どうですか、ね、これよりも最強であり最高の守りってないと思います、ね、ダビデもどんな時にも、自分が王になっても私の王は神ご自身であると思ったんです。そして王を据えたんです。それはダビデが王になってからの行動によっても分かります。先週も学びましたね、契約の箱というね、神の臨在が宿るその契約の箱をダビデはダビデの町というね、自分が住まいとしていたところのに移していったんです。王である私の王は神ご自身であるということをね、いつも心がけるためでした、ね、私たちも私たちの心に神様ご自身を王として迎えるときに、神ご自身がその民を守り、私たちを守ってくださるということですよね。クリスチャンの雑誌のフライデーファックスというものに、2005年ですね、フィジー諸島のリバイバルという記事が載っていたんです。フィジー諸島の素晴らしい、行きたいね。フィジー人の 99% はね、クリスチャンなんですって。そして残りの40%、フィジー人以外にも、100%、ね、そのフィジー島に住んでいる人がいるとしてね、実は 43% は、インド人なんですって。でインド人は多くがヒンズー教徒とかイスラム教徒なんです。で、ですね、フィジーはですね、もともとフィジー人が治める国だったんですけれども、そこにインド人が増えてきて政治にも参加し始めたんです。すると1986年に政権をインド人が多い労働党という、ね、党が主権を握ってしまいます。 それをフィジー人たちは手放しでは喜べませんでした。そこに政治的、民族的な摩擦が、ね、生まれたんです。すると1999年に事件が起こってしまいます。実験を取っていたインド人の首相、官僚たちを若いフィジー人が人質に取って、そしてクーデターを起こしてしまうんです。で、議会ビルに56日間立てこもり、19人が殺され、多くの人々が心に傷を負ったんです。その後、その事件は一度鎮圧されます。でも当時、国としても大きな困難に直面していったんです。で、事件をもとに観光業も下がっていってしまう。で、経済的にもこれはダウンしていってしまったんです。で、フィジーの歴史の中でも最悪の状態だったそうです。でもこの時に立ち上がった人たちがいたんです。それは権力とか武力ではなくて祈りです。主にクリスチャンの人々が神様に向かって祈り始めたんです。そして彼らはこの聖句を唱えていたんです。第二歴代史の7章の14節、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。ね、立ち返るときに、神様に立ち返るときに神様ご自身が助けてくれる。実はですね、この当時フィジー人の 99% がクリスチャンって言いましたけれども、この時ですね、貧富の差とか教会の教理的な理解の違いによって彼らはお互いを差別していたんです、ね、でもこの時に神の民がもう一度悔い改めて、そして神ご自身に、立ち返るべきだ、そしてみんなで祈ろうじゃないか、そして、ね、そう言ってクリスチャンたちがみんなで団結したんです。そしてね、なんてフィジーの上流の社会の人々から人里離れた 村人まで、そしてね、さまざまな公的な場所、役所などでもね、祈りが積まれていったんです、そして国中の人々が祈っていったんですね。で、その時神様ご自身が民を守って、そしてこの祈りを聞いてくださったんです。政党は2001年の選挙で劇的な勝利を収め、ライセニア・ガラセ首相のもとに新しい政府が政権を取ったんです。で、このガラセ首相はアルバート・パークというね、まあ、ところにおける公式なセレモニーで公に神に悔い改めをしたんですね。そして大統領首相と集まり、平和な国を作っていこうと言ってね、祈り、そして松明を燃やして誓ったわけなんです。そこからね、もう一度このフィジーという国が回復していったそうなんです。例えば仕事が増えていった、失業者がね、減っていったとかね、そして建築業とかも盛んになっていった、観光業も、ね、かなり、増加していったり、ね、またクリスチャンの、ね、国家的なリーダーたちも増えていったわけなんですって。ね、本当にね、このフィジーという国、そしてさまざまな村にね、もう一度この素晴らしい笑顔がね、戻っていったわけですよね。そしてフィジーに対するね、外国からの信用も回復して、今はね、投資とかも増えているというわけですよね。あ、皆さん、フィジー人会ったことあります？僕ね、イスラエルにね、行くときにたまたまフィジーの人隣にいたんです。こうやっていつも座るときグー作りません？この、ね、グーが僕の3倍ぐらいあるんですよ。びっくりしましたね。座ってグーが3倍あるから横見たら僕がこんな大きいんです、座ってもね。でもね、こんなに大きな人たちも武力じゃなかったんです、ね、祈りです。祈りでこの国を回復していったということですよね。まさにこのフィジー人たちはもう一度自分たちの心に神様ご自身を王を招いたんです。その時にこの王ご自身がこの民を守り、そして祝福してくださったということですよね。私たちも神様を王にする時、この王である神ご自身が守ってくださるんです。なので今日のね、この詩編の18編は上に King of Kings って書いてあります。王がさまざまなところにいる、でもその中の、その上にね、王である神様ご自身が君臨する、統治するという意味ですね。さあ、今週もこの王である神ご自身を私たちの人生の真ん中に置いて歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたは私たちの 王です。そして私たちがあなたを王として迎えるときに、あなたご自身がその国民である私たちを祝福し守ってくださることを感謝します。確かに私たちの人生の上にもさまざまなことがやってきます。危機的な状況もあります。試練や困難もあるかもしれません。でも神様、王であるあなたがどうか私たちを守り導いてください。周りの状況を見るのではなくて、偉大なあなたに期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。ではしばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。